そうしますと、この間の面談での本人の希望通りということですね。第一志望が国立政大附属、それから18日が東京中央女子、19日が東大で、滑り止めが都立と。
はい、その線でよろしくお願いいたします。
まあ国立政大附属は挑戦のつもりで気楽に受けてくればいいでしょうね。この内心ならどう転んでも都立の高根は安全圏ですからね。
うちでも初めのうちはダメでもともとなんて思ってたんですけれどもね、なんですか、本人がかなり本気になりまして、絶対に入りたいだなんて申しましてね、まあおかげさまでいい塾と家庭教師にも恵まれましたもんで、ここ2、3ヶ月の模試の結果ですと、合格率 70% までに入ってますんで、まあなんとかと思ってるんですの。
はあ、家庭教師もつけてらっしゃるんですか。
ええ、主人も私もできるだけのことはしてやりたいと思ってますんで、まあここまで親が尽くしてることはこの子も十分分かってるはずですから、それでダメだったらあなた責任取る覚悟できてるんでしょうねなんて申してるんですのよ。
あ、責任ですか。
まあそれは半分冗談としましてもね、それぐらいの気持ちで臨まないと、まあ国立の政大附属は厳しいと思いましてね、まあもう塾と心中でもするんじゃないかってほどやってますんで。
久保さん、あなた自身はどうなの？今お母様がおっしゃった通りでいいのね。
はい。
最近特に頑張ってるのは結構だけど、あまり顔色が良くないようですね。たまには休み時間にみんなと外でバレーボールでもするとか。
いいえ先生、今もう試験まで秒読み段階ですし、ましてやこの子は国立ですから、まあ、他の普通の生徒さんよりも試験日が早いですし、もう1分でも1秒でも惜しい時ですの。健康管理はね、まあ母親であるこの私が十二分に気を配っておりますんで。
それでしたら学校としてもこれ以上申し上げることはありませんが、久保さん、あとあなた何か言っておきたいことは？
いえ、別にありません。
それでは先生ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。ごめんくださいませ。あの先生頼りないわね。調査書の方はまあちゃんと書いてくれるのかしら。
学校の先生はみんなあんなもんでしょ。しょうがないわよ。私久保京子、青春中学の3年生。受験を控えて今は勉強一色の毎日。それはひとえに国立政大附属に入るため。あそこに入りさえすれば一流大学合格は約束されたも同然なんだからとお母さんは言う。そう、政大附属を第一志望にしてからすっかりお母さんのペースでことが運ばれている。今日も三者面談だったけど、結局うちのお母さんが一人で喋ってたから、先生も私もほとんど口挟めなかったし。でもこれももうあと一月の我慢だわ。あれで成功生になれたら何でもできるんだから。
すみません。
何？
松林先輩呼んでいただけますか？
松林さん？あ、いるわよ、待ってて。
ゆうべあれ見た？
そうなの、かわいかったね。
松林さん。
何？
2年生の子たちが来てるわよ。
あ、ありがとう。
先輩、お元気ですか？こないだの追い込んの時に記念品渡せなかったから。
ありがとう。みんなちゃんと練習してる？
してますよ、バッチリですよ。先輩、勉強大変ですか？
まあね、でも私そんなに高望みしてないから、どっか一つでも受けあればいいと思ってるんだ。
また謙遜して。でも風邪ひかないように気をつけてくださいね。私たちもみんな陰ながら応援してるんですから。決まったらまた部室に顔出してくださいね。
うん、ありがとう。じゃあみんなにもよろしく言っといてね。
はい、わかりました。じゃあ失礼します。
ああ、賑やかな子。あ、久保さん、どうもありがとね。
うん。後輩？
そうなの、英語部の。
松林さんって英語部だったんだ。
うん、文化祭を最後に引退したんだけど、その後も何かと来るのよね、あの子。
へえ、後輩か。
久保さんは何部だっけ？
私は入ってなかったんだ。 1年の最初の頃ちょこっとバドミントン部にいたけどすぐ辞めちゃったから。
あ、そういえば久保さんって帰りの学活が終わるといつも急いで帰ってるもんね。みんなで言ってたんだよ、帰宅部の部長だねって。
めぐみ、早く土曜日の待ち合わせの時間決めてんだから。
あ、ごめん、今行く。
帰宅部の部長か。正直言って後輩たちに囲まれた友達を見た時羨ましかった。彼女は部活という自分の居場所がちゃんとあったんだなと思った。私は、私の場所はこの学校では教室のこの席だけ、それも授業中の。だから授業が終われば自然と帰宅部になってしまう。考えてみればクラスの友達と放課後いつまでも残っておしゃべりしたこともなかったな。そんな時間はもったいないと思っていた。でもこのまま卒業していくのかなと思うと、いけないいけない、今そんなことを考えるよりも一つでもたくさんの単語を覚えなくっちゃ。と、 be able to be kind of take care of。そんなある日、塾から家に帰るとお父さんとお母さんが何か言い争いをしていた。
何を言ってるんだ、京子はお袋にとってはたった一人の孫だったんだぞ、行くのも当然じゃないか。
そんなこと言ったってこの時期ですよ、もう国立の入試まで一月ないんですよ。今は1秒でも時間がもったいない時なのに。
試験と人の生き死にとどっちが大事なんだ。
それじゃはっきり言わせてもらいますけれどね、今は京子の試験の方が大事です。亡くなったお母様だってきっとその方が。
ただいま。どうかしたの、何があったの。
京子、高知のおばあちゃんがね、長いこと入院してらしたのしてたでしょ。今朝おじさんから電話があって。どう
と、おばあちゃん死んじゃったの。
ああ、お前も最近は忙しくて会ってなかったが、小さい頃は随分可愛がってもらったんだ。父さんは今夜飛行機で立つが、お前どうする。おばあちゃんに最後のお別れをしに行かないか。
あなた、
いいから母さんは黙ってなさい。
私行く、おばあちゃんにお別れしてくる。私はなぜか受験前のこの大切な時だからこそ行かなくちゃならないような、そんな気がした。こうして私はその夜の飛行機で父と共に高知に着いた。クリスチャンだったおばあちゃんの告別式は教会で行われた。ひっそりと棺に納められたおばあちゃんは何年か見ないうちに随分小さくなってしまったような気がした。教会堂に飾られた穏やかな表情をたたえるおばあちゃんの写真を見ていると懐かしい気持ちがこみ上げてきた。けれども不思議と涙は出なかった。長いこと入院していたおばあちゃんの死が突然ではなく、少しずつ心の準備ができていたせいかもしれない。それに久しく会ってなかったこともあるかもしれない。でもそれ以上にこの教会での告別式の雰囲気のせいじゃないかなという気がした。たくさんの人たちがおばあちゃんのために泣いてくれている。でも驚いたことに、私はそこになんというかある種の清々しさ、明るささえ感じた。そこには人の死にはつきものの絶望的な暗さ、取り返しのつかない重苦しい悲しみといったようなものは感じられなかった。それどころか一人の人間が永遠にこの世から去ったというのに、みんなして歌まで歌っている。やがて牧師さんのお説教が始まった。
今私たちは一人の敬愛する姉妹久保時さんを天国にお送りいたしました。私どもは今まで久保姉妹と神様にある素晴らしい交わりを持っていました。しかし、この地上ではもはや姉妹とお会いすることができません。 私たちはしかしながらその死を越えて再び姉妹とお会いすることができることを神様は約束してくださっております。イエス・キリストを信じることによって姉妹は今や永遠の命を持ち神様の御国に迎えられております。
永遠の命、
私たちも再び姉妹とこの天国においてお会いすることができます。
気が遠くなるほど長い時間、今私がそれこそ1分1秒惜しんであくせく勉強している時間もそれに比べたらほんの一瞬のことかもしれない。そう考えると私の今やっていることって何なんだろうっていう気がする。中学3年間友達と遊ぶことも部活も我慢して必死に勉強して、高校に入ってもまたすぐに大学受験、その後はまた就職試験、そして結婚、そしていつかは死だとしたら、私何のためにこんなにガリガリ勉強してるんだろう。どうせいつかは死ぬのに。そんなことをぼんやり考えていた私の頭に教会の人たちの歌う賛美歌が静かに染み込んできた。また会う日まで、おばあちゃん。その時までなぜか涙が溢れ出て止まらなかった。